すべてのお父様、感謝します。週の半ばにまたあなたの御言葉をじっくりと聞き、それから見ていくことに時を与えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞあなたがこの交わりの中に、そして分かち合いの中で本当にあなたの御臨在があって栄光が現れますように、このダニエル書を通してのあなたのこのご計画をはっきりと示してくださいますようによろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、
ちょっと待ってくださいね。
はい、ダニエル書の8章を開いてください。前回の学びでも27節最後までね、網羅はしたんですけれども、ここに書かれていることと、そして、その全体ですね、この黙示録を含む全体から見えてくる、この反キリストの姿を見ていきたいと思いますが、まず23節から25節を改めてお読みします。8章の23節から25節までです。彼らの知性の終わりに、その背く者たちが行き着くところに至った時、王兵で柵に長けた一人の王が立つ。彼の力は強くなるが、自分の力によるのではない。彼は驚くべき破壊を行って成功し、有力者たちと聖なる民を滅ぼす。狡猾さによってその手で欺きを成し遂げ、心は高ぶり、平気で多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人の手によらずに彼は砕かれる。ということですけれども、折しも今はですね、イスラエルまたユダヤ人の間でハヌカがお祝いされています。今年は29日から始まって8日目の12月6日までがそのハヌカなんですけれども、ギリシャの王アンティオコス・エピファネスによって荒らされた神殿が2300日後に回復して奪還され清められ奉献したこと、これを記念する祭りなんですね。ちょうど私たちがこの8章で見てきたものであります。シリアのギリシャの国、つまりセレウコス朝からアンティオコス・エピファネスという人物が出て荒らす忌まわしいことを行っていきました。まず正当な大祭司を罷免し、そして暗殺しました。でアンティオコス自身が手を出したというよりも、この取り入る、そのアンティオコスに取り入るユダヤ人がいたんですね。ヤソンというのがこのいてですね、そのお兄さんが大祭司オニアス3世だったんですけれども、このエピファネスにですね、賄賂を渡して、このオニアス3世を罷免させるのに成功したんです。そしてアンティオコスからですね、任命を受けて大祭司になるというですね、ここでもう本当に、なんていうんですかね、今までそのアロンの家系で、しかもサドクの直系ですね、がこの祭司であったわけですけれども、そこからこの途切れさせられたこの王の任命によるですね、この祭司になってしまった。でですね、このヤソンはエルサレムにギリシアのジムをですね、訓練場というか、そのこの選手たちがこの訓練をするような、これギリシャローマの遺跡に行くとね、こう残ってるんですよ、たくさん結構。そこで全裸で、考えられないんですけど、全裸ですよ、裸すっぽんぽんで、運動するんですよ。でだからユダヤ人はやはり、これは まあ、見てられないものっていう感じだったんですけども、まあ、それをエルサレムに作るとかですね、これをギリシャ化していくんですね。でですね、他にですね、メネラオスというユダヤ人がこのヤソンとの政治的な駆け引きに出ていってですね、そして大祭司の職をアンティオコスから獲得することに成功するわけです。そしてオニアス3世を殺すわけなんですね。でこのように、なっているこのことをですね、前回学びました。エルサレムが異教化されるわけですね。これギリシャ化されて、そしてアンティオコスがしたのが、神殿の敷地にこのゼウスの像を建てさせ、拝むように強要して、祭壇は豚を捧げさせて、で豚の血を聖女に撒き散らすという、まあ、これがいわゆる荒らす忌まわしいことと呼ばれるわけなんです。でこのことについての予言が8章の10節から12節までにあってお読みしますね。それは大きくなって天の軍勢に達し、天の軍勢と星のいくつかを地に落として、これを踏みつけ軍の長に並ぶほどになり、彼から上空の捧げ物を取り上げた。こうしてその聖女のもといは覆された。背きの行いにより軍勢は上空の捧げ物とともにその角に引き渡された。その角は真理を地に投げ捨てことを行って成功したということですけれども、この天の軍勢というのが祭司たちのことであって、軍の長というのが大祭司のことですね。で上空の捧げ物が取り上げられたというのが、これがいわゆる祭壇での牛や羊の生贄が取り上げられてですね、これが聖女のもといが覆されたということ、この背きの行いというのも書いてありますが、これが先ほどのユダヤ人なのに異教のギリシャ宗教を積極的に取り入れていったヤソンやメネラウスのような者たちなわけなんです。このようにして、この角っていうのは、この小さな角ですね、このアンティオコスエピファネスにですね、聖女でのまあ主権がこう引き渡された、真理を天から地に投げ捨てられたことを行ったというこの由々しきことが行われたわけなんですよ。でこの幻について、ダニエルにガブリエルが解き明かしたんですね。19節見てください。見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わることだということで、終わりの憤りの時、終わりの定めの時と言っているわけなんです。でここが今日ね、じっくりと見ていきたいことなんですけれども、アンティオコスエピファネスにあって成就したことがですね、終わりの憤りの時というふうに言われるわけですよ。今バビロンですよ、このまだ幻を受けた時はね、ベルシャツァルの、治世の第3年、だいたい紀元前の550年あたりですね。で宮清めは紀元前の165年なので、まあ、385年後には成就するんですが、けれどもですね、ダニエルはもうこれまでネブカドネツァルですねの見た夢を解き明かし、そして、自分自身が見た、4頭の獣の第4の獣から角が出て全土を食い尽くし、踏みつけ食い荒らすという予言も聞いているわけですよ。だからギリシャの後に出てくる存在であって、そして歴史、この時間的にはローマ以後の話になっていくわけなんですよね。けれどもギリシャから出てくるものの仕業によって終わりの憤りの時と言われるということは、まあダニエルはどう感じたか分かんないですけれども、違和感がありますよね。で27節を見ると、この8章のそれを理解できなかったと驚きすくんでいたっていうふうにダニエルは言っているわけで、まあ、後知恵がたくさんあるですね、私たちだから後世の人間にとってもですね、なぜかというふうに思ってしまうわけなんです。で先ほど見た23節から25節はアンティオコスエピファネスで成就したけれどもですね、 2章における足と足の指の状態、7章における第4の獣から出た小さな角の姿をも映し出しているような姿になるわけなんです。で、近未来においては、近い未来においてはギリシャの王によって成就したけれども、遠い未来、この終わりの日においてはローマ以後の世界から出てくる反キリストにおいて究極的には成就するということになるわけですね。まあ、二重の成就と言ってもいいかもしれないし、で、この予言がその近い将来だけではなくて、実は発展していき、折り重なるように、繰り返されるように成就していって、究極的に終わりの日に、この何て言うかな、完成するっていうか、この完全に成就するっていうか、終わりの時にそれが成就するという姿が見えてくるわけなんですよね。で、聖書ってとても不思議な書物で、この初めに起こったことが原型となって、まあ、似たようなことが反復的にかつ発展して成就していく姿を見るんですね。まあ、ある人は螺旋的っていうんですけど、螺旋階段ってあるじゃないですか、こうやって。だからちょっと見てくださいよね、こう反復していくんだけど、少しずつ前進してて、少しずつして、で終わりの時にこれが成就するというような流れを多く見るんですね。例えばヤコブの息子ヨセフが兄たちに売られてエジプトで奴隷となって、彼が王の次の権力を持つ者となって、彼の前に兄たちがひれ伏すことになりましたが、で、そして400年後にモーセが現れ、で、イスラエル人には初めは理解されないで、エジプトからミディアン人の間に住みましたが、その後にイスラエル人のところに戻ったら、彼は預言者として認められたわけですね。一度目は拒まれるけれども、二度目は受け入れられるわけです。で、イエス様はヨハネの一章でご自分のところに来たのに受け入れられなかったって書いてあるんですね。けれどもゼカリアの12章で突き刺した者が主であることを知ったエルサレムの住民が悔い改める、嘆き悲しむ予言があるわけです。つまり初めは拒んだけれども、次に現れるときに受け入れるというこの流れがあるわけですね。で、エレミアのことも思います。彼はユダヤ人は同胞のためであるユダヤ人を愛してやまず、それでバビロンによってエルサレムが破壊されることを予言しました。で、彼は破壊されたエルサレムを痛み悲しむのに哀歌を歌ったわけです、書いたわけです。イエス様が同胞の民ユダヤ人を愛し、しかしエルサレムがローマによって破壊されるのを知って嘆き悲しみました。で、マタイの福音書を見ると、このユダヤ人の中でイエス様はどういう人かってことを、この弟子たちに書いて、私は誰だと彼らは言ってるのかと、そしたらその中にエレミアっていうふうに言った人までいたほどなんです。エレミアはそしてこのバビロン捕囚が70年あって、その後バビロンから解放されて帰還するということを予言しましたが、イエス様はユダヤ人が世界に散らされるけれども、選びの民が大患難を通して救われて、人の子が来られる時に天の果てから戻ってくるということを前もって言われたわけなんですね。こうに反復するんですよ。神の裁きも似たようなことがあって、ヨシュアたちがですね、このヨルダン川を渡過して渡って、そしてその初めに来る町エリコを攻め取るわけですけれども、その時に神は不思議なことを命じるわけですね。この角笛を吹かせてですね、そしてこの祭司たちに吹かせて、で、行列を組んで1日に1周回りなさいと、7日間回りなさいと、でも7日目は7周回りなさいと来るわけですよ。時の声を上げたら城壁が崩れたと。このようにして、エリコに対する神の裁きが成就したわけですけれども、黙示録において7つの封印を解かれてですね、その間これ全部災いが来るわけですよね。第7の封印が解かれた後で7つの、このラッパー、この7人の御使いがラッパーを吹き鳴らしたわけです。そして第7のラッパーが吹き鳴らされたら、今度はその後で7つの鉢ですねが御使いによってぶちまけられたと、地上に。ということで7で7つ目で7っていうですね、この型が見ることができるわけなんですよね。 で、このようにして神様は私たちにご自分のご計画をですね、同じようなことを繰り返し、しかも発展させてお見せになることによって、私たちに究極のご計画、終わりの日の救いに対する希望をしっかりと身につけてほしいと願われているんじゃないかなと思うんですね。パウロがエペソの長老たちに、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたのですと言っていました。これは同じ神様がですね、歴史を展開させておられるわけですから、同じ神様ですから。で、旧約時代においてもですね、キリストの御霊が働いておられて、その歴史の一コマ一コマにキリストの証が立てられていると言ってもいいでしょうか。興味深いことに、ペテロが第一の手紙の一章で、10節のところでね、この救いについてはあなた方に対する恵みを預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分のうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのですと。で、このように言ってるんですよ。キリストの御霊が彼のうちにおられたんだと。こう言っていて、同じ神がおられて、そしてそのキリストについてのことを彼らに知らせたわけですね。そしてそれはいつなのかということを調べてったってこう言ってるわけであって、この旧約の時代からキリストの証がなされていたわけなんです。ということですが、反キリスト、つまりキリストが現れる前に、この神がお許しになってこう惑わされるままにする、この福音の真理を愛してない人たちが惑わしを受けるままにするということで、反キリストですねが現れることが一貫しての終わりの時に起こることとして出てくるんですけれども、これもですね、この似たような、この反復的なですね、こう物を見るわけなんです。不法の秘密とも呼ばれます。反キリストの霊、サタンによる霊が働いて、サタンの霊と言ってもいいですね、反キリストという人物で究極的に現れるというものを見るわけなんです。あらす忌まわしいものについてダニエルが次の章ですね、9章の最後でこのことを話すんですけども、彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせると。忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた全滅、破滅が荒らす者の上に降りかかるということですね。で、イエス様ご自身がですね、マタイの24章の15節で、まあ、しょっちゅう読んでますけれども、改めて読みますと、それで預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしい者が聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよということでね、もうこれは明らかに、このギリシャの王の話ではないことが分かるわけです。だって今ローマの時代ですから、ギリシャはとっくの昔の話ですよ。200年近い前、165年とかですね、もっと前だな、だから200年ぐらい近く前の話をしてるわけですよ。なので、主ご自身がガブリエルがそう言ったように、この荒らす忌むべきものというのが当時のアンティオコスエピファネスを表しながら、しかし終わりの憤りの時に現れるものであるということを教えておられるわけなんです。そして使徒パウロがですね、テサロニケの人たちにやはり教えたんです。第二テサロニケの2章の3節後半、3節から4節、どんな手段によっても誰も騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。不法の者はすべて神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそが神であると宣言して神の宮に座ることになりますということで、不法の者が現れるわけです。これが反キリストですけれども、まず廃墟が起こらなければいけないってこう言ってるんですね。でこれも興味深いですよね。先ほども説明したが、アンティオコスエピファネスの時もアンティオコスエピファネスだけでこの 彼の、この荒らすことですね、背きの罪は成り立たなかったんですね。背く者がいたわけです。 その仲間に、ユダヤ人なのにギリシャの宗教を積極的に取り入れて、そして賄賂を渡すような、その裏切り者がですね、いたからこそアンティオコス・エピファネスはあの荒らす忌むべきことを行うことができたわけです。同じように廃墟がまず起こり、そして不法の者が現れるということで、そしてこの神の宮に自分が神だと宣言して座ることになるということなんですね。でね、その次を読むと意味深なことをパウロが語るんですよ。6節ですね、5節飛ばして、不法の者がその定められた時に現れるように、今はその者を引き止めている者がある、あることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは、今引き止めている者が取り除かれる時までのことです。その時になると不法の者が現れますが、主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされますと。不法の人が現れるのは引き止める者がいるからなんですけど、不法の秘密はすでに働いているんです。で、なんで予言が反復するようになって出てきて、発展し終わりにその究極の姿を見せるのかが分かる、まあ、箇所なんですね。サタンはですね、不法の人によって自分の力くらい権威を表すべくですね、まあ、用意してるんですけど、昔からね、働いていて不法の秘密をですね、持っていたわけです。だからギリシャの王が出てきた時に彼を動かしていたと言っていいでしょうね。そしてローマの時代に主によって争い回し者が予言されて、パウロによっても法の秘密として示されていくと。で、秘密という言葉がいわゆる何ていうかな、教えないよっていうものではなくて、聖書に出てくる秘密というのはむしろ教えるためにあるこのもの、今まで隠されていたけれども、今あらわにされているというか、この明らかに、今は明らかにされるという意味合いの言葉なんですね。で、不法の人が現れるわけなんですよ、これから。すでにその霊を持ってサタンが不法の秘密ですね、この不法の人の霊って言ったらいいかな、まあ、サタンの霊ですけれども、それがあってですね、そして最終的にこの不法の人として現れるということなんです。で、第一ヨハネのことを思い出してほしいんですが、彼が書いた時はですね、紀元後の90年代ですけれども、まあ、霊知とも言われるグノーシス系の異端がはびこっていたわけですね。で、それははっきりと異端だということを第一の手紙で論難するわけですね、このヨハネが。で、彼らは自分たちの知識こそが高等な知識で、それによって神に近づき、人たちの教会にはそれは隠されているんだというね、既存の教会から出ていくというね、動きをしていたわけですよ。しかしヨハネはキリストが肉体を取られたからこそそこに命があるのであって、見える教会に、地域教会にキリストの体があることを教えていたわけです。しかし彼らは知識の中で高ぶってキリストが肉体を持たれていたことを否定していった。で、これを、そのような心をヨハネは偶像と呼び、手紙の最後に子供たち、偶像から自分を守りなさいと、こう言ったわけです。で、そのような背景の中で、ヨハネが、第一ヨハネの2章の18節でこう言うんです。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来ると、あなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であるとわかりますと。これね、第一ヨハネの時にもね、説明しましたけれども、多くの反キリストが現れてるっていうふうに言っているから、これ一体何なのかなってこう思うじゃないですか。で、前から言われているように、反キリストが来ると聞いていた通りで、反キリストがって言ってるところは、確か法っていうのかな、このね、ギリシャ語で、これね、いわゆるザですよ、ザ反キリスト、 The Antichrist ですね。で、後に出てくる多くのっていうのは、メニアンタイクライスツって言って複数形になっているんですけれども、最初に出てくるこの、あなたが聞いていた通りの反キリストっていうのは、いわゆる荒らす憎むべきものですね、この獣と言 と言われているイエス様がこの予言されたこれだなんですが、言われていた通り今や多くの反キリストが現れている。だからこれね、理解するには反キリストの霊という霊はすでに働いていて、その霊によって予言とか教えたりしている者たちが多く現れているっていうことなんです。だからさっきの不法の秘密はすでに働いていて、そしてそれに動かされている預言者たちや、あとは、教師たちがいてですね、でもまだ実際のこの反キリストは現れていないわけなんですよ。で4章の3節に、第1ヨハネのイエスを告白しない霊は皆神からのものではありません、それは反キリストの霊ですというふうにこう言ってるわけですね。その不法の秘密ということをね、本当に私たち、この、まあ、第一ヨハネが直接的に言ってますから、この反キリストの霊についてね言ってますから、本当に私たちは、警戒しなければならないわけですね。既存の体ね、私たちの体を持ってくる教会、地域教会、これを否定してですね、例えばネット情報で取って変えられて、体を持っていて真実と行いによってこう示される愛じゃなくて、知識を得ることが目的になって、キリストではなくてそれ以外のものが自分たちのアイデンティティ、存在意義になっていったら、これはもう反キリストの例ですよ。そしてコロナ禍においてはますますその動きが加速化して、バーチャルリアリティとか VR ね、あと AI とかが宗教の世界にまで入ってくると。韓国で娘を失ったお母さんに VR、 このバーチャルリアリティの中で娘を再現させて、そして慰めるっていう番組がありました。ビデオを見ましたが、ああもう気持ち悪くなりましたね。もう本当にすごいリアルなんですよ、バーチャルだけど。そして AI ロボットが、まあ、教会にしろお寺にしろですね、神父さんや坊さんになってですね、祈ったりですね、あと祝福したり相談を聞いたりするとか、黙示録13章のあの獣の像が作られて物を言うっていうことを思い出しましたね。だからこの偶像がですね、本当警戒しなきゃいけない、こういう。で、このような形で不法の秘密はすでに現れていて、故にですね、いつ何時この不法の人が現れてもおかしくないような状況なんだという時です。終わりの日は切迫してるんです。で、これが多くの人が終わりの日っていうことを話すときに、聞くときに誤解をし、している、内容なんですね。時間的な、物理的な時間として終わりの日っていうのを、考えすぎてしまっているために、こう設定するっていうの、時間を設定する方も間違ってますけれども、それ否定する人たちの中でもですね、いやどこかで定められてるんだったらば今は終わりの時じゃないでしょうと。例えば2000年後に定められ、今からね、じゃあ150年後に定められてるとしたら、じゃあ今は違うじゃんとかね。そして今切迫してるなんていうことを言うのはね、これはね、時間設定してるとかって話、いや違うでしょって、そうじゃないですね。そうでなくて、いつ何時現れてもおかしくないような状況、なぜかって言ったらすでに不法の秘密は働いていて、その霊によって、反キリストの霊によって動く人たちは大勢現れているというところで、引き止めているものっていう言葉が、この後で、あれですね、テサロニケのね、第2のね、2章でありますけど、引き止めているのみなんです。で、そういう状況でいつ何時この終わりが展開するかっていうのが分からないわけなんです。で、ダニエル7章の学びの時にですね、この話を移しますね。第4の獣と黙示録の関連を話しましたが、13章にですね、黙示録のこの獣が現れてましたよね。で、ダニエル7章とはいささか違う姿をしていたんですよ。で、一番大きな違いは頭が7つあることだったんです。13章の1節に、また私は海から 一頭の獣が登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があったと。12章の赤い竜の幻でも竜が7つの頭と10本の角を持っていると。でこの銃についてはね、牙が10あったじゃないですか。あ、10、間違った。角が10あったじゃないですか。牙じゃなくて、角が。こっちは分かるけど、7つは一体何なのかってことなんですよ。でね、このヒントになるのが、13章の2節なんですね。また戻るとね。私が見たその獣は、豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に、自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたと。いうことですけれども、単なる第四の獣はそういう獣のような前の獣とは違う姿をしていたわけですけれども、ダニエル7章ですよ。ここでは全部合体したような形になってるわけです。獅子も出てくれば、熊もいるし、豹もある。つまりバビロンもあって、メディアペルシャもあって、ギリシャもあるわけです。そしてもちろん第四の獣の特徴もあるわけです。エジプトの角がありますから、ローマとそれ以後の国を表しているわけですけれども、この不思議を暴くのが黙示録17章なんです。大淫婦の裁きがあるんですけども、この大淫婦が獣に乗っかってるんですね。覚えてますか？この17章の7節から11節までお読みしますよ。あ、間違ったごめんなさい。3節お読みします。まず。それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を冒涜する名で満ちていて、7つの頭と10本の角を持っていたと。で、ヨハネは驚くんですね。この姿を見て。で、御使いが答えます。長くなるんですけれども、7節から11節までね、じっくりと見ていきましょう、ね、こうゆっくり読んでいきますよ。すると御使いは私に言った。なぜ驚くのですか。私はこの女の秘められた意味と、この女を乗せている7つの頭と10本の角を持つ獣の秘められた意味をあなたに話しましょう。あなたが見た獣は、昔はいたが、今はいません。やがて底知れぬところから登ってきますが、滅びることになります。地に住む者たちで、世界のもといが据えられた時から命の書に名が書き記されていない者たちは、その獣が昔はいたが、今おらず、やがて現れるのを見て驚くでしょう。ここに知恵のある考え方が必要です。7つの頭とは、この女が座している7つの山で、それは7人の王たちのことです。5人はすでに倒れましたが、1人は今いて、もう1人はまだ来ていません。彼が来れば、しばらくの間、とどまるはずです。また昔はいたが、今はいないあの獣は8番目の王ですが、7人のうちの1人でもあり、滅びることになります。ねえ、これだけ読んだら非常に難しいですね。非常に難しい。ここに知恵があるとかって言ってましたけれどもですね、7つの頭は7つの山で7人の王だと言ってるんですね。で、獣の方は昔はいたけど今はいないと。これヨハネの時代ですよ。やがて底知れぬところが、将来は底知れぬところがやってくると。で、底知れぬところからやってくるって言ってるのは、もうすでに黙示録の11章で2人の証人を殺したのは獣なんですけども、底知れぬところから登ってきて殺すっていうのを書いてあるんですね。13章で頭の一つが撃たれて死んだと思われたら、その致命的な傷は治ったっていうことが書かれてるんですよ。底知れぬところから登ってきたわけです。で、彼がローマに生きるヨハネにとっては、昔はいたけど今はいないっていうんです。ローマよりは昔のこと、ギリシャ時代ですよ。アンティオコスエピファネスがいたんです。 でもローマの時代にはいないんです。でもやがて現れるんです。で、7人の王なんですが、5人はすでに倒れましたが、1人は今いて、もう1人はまだ来ていません。7人なんだけど、初めの5人は倒れたんです。で、ここね、意見、いろんな解釈があって、例えば7つの山って出てますから、多くの人がそのローマの町には7つの山に取り囲まれていて、そしてどういう解釈かな、あとはローマの体制の何ていうかな、政治体制の7つの政治体制だとかっていうね、まあ、そういう、この説明の仕方があるんですけれども、けれどもね、先ほど見たこの獣の姿はバビロンの特徴もあり、メディアペルシャの姿もあり、ギリシャの姿もある。つまりこれは当時のローマに特定するものではなくて、全体ですね、地中海を取り囲みイスラエルを虐げてった全体の超大国の姿だというふうに捉えると、初めに出てくるのはエジプトなんですよ、うん、ですね。で、エジプトが南の方の超大国で、まあ、イスラエルを虐げていく。しかしメソポタミアからですね、まあ、古代にもアッシリアはあったんですけども、メソポタミア、土地、新アッシリア帝国っていうのかな、うん、がですね、メソポタミア地方から出てきてですね、そしてイスラエルを虐げていきます。で、北イスラエルは捕らえされていきました。その後にユダが捕らえされていくのが、バビロンですね。で、ここからはあれですよ、私見てますよ、バビロンがあって、メディア、ペルシャ、ギリシャと、で4つ目がローマで、だからさっきのエジプトとアッシリアを合わせると6つ目がローマになるわけです。つまり今ヨハネは、ローマ時代に生きてますから、ローマ時代の何だっけな、ディミ、ドミティアヌスですね。これね、いい加減に覚えたいの、僕もね、ドミティアヌスですね。これ黙示録を書いた時の、または他の福音書とか手紙を書いた時のですね、この皇帝で、自分を神ということを前面に突き出してですね、そして迫害をキリスト者に加えていった皇帝なんですが、ローマの時代なんですよね。5人はすでに倒れたけども、今は1人いてと、6つ目は1人、ローマなんですよ。で、もう1人はまだ来ていませんという、7つ目はまだ来ていなくて、で、これが足の、鉄の足の跡の状態で、そして10の指があってですね、粘土と鉄ですね、いわゆる10人の王による支配の時代が7つ目になるわけなんですよね。で、また昔は、11節で、また昔はいた、今がいない、あの獣は8番目の王だっていうのは、7人のうちの1人でもあり、滅びることになると。で、これがダニエル書の7章を思い出せば分かるんですが、10本の角があるところで1本小さな角が生えてきて大きくなって3つを倒すわけでしょ。で、残りの7人の王たちが、彼に、まあ、支配権を、まあ、移譲するというか、権力を移譲するんですよ。それね、次の説を見ると分かるんですけれども、この引き渡すみたいなことをやっていくわけなんですよ。そこで、この獣の国ができるわけですよ。獣が世界政府の、まあ、総統となってですね、指導者となって支配をしていくっていう8つ目の国になるわけです。10の緩やか、この王様がこの連合してるみたいな緩やかなつながりの世界帝国っていうのがあるんだけど、その後にこの一つの獣の国ですね、この大患難時代ですよ、この3年半、この7年間のね、ダニエルの7年間の70週目の7年間の後半部分ですね、獣の国ができるわけなんです。したがってね、この昔はいたが今はいません、やがて底知れぬところから登ってきますという言葉を理解するためには、ダニエル8章が絶対に必要なんです。ダニエル8章がなければ、昔はいたがっていうのは理解できません。誰なのよって。ダニエル8章ですよ、まあ、11章にも出てくるんですけども、ダニエル書 で、そして今はいない、ローマ時代はいないと、でもやがて来るということになって、なんで二重性を持つ予言になっていたのか、あのガブリエルがこの終わりの憤りの日と言ってギリシャの王のところでそのことを語ったのかという理由がお分かりになったでしょうかですね。でテサロニケ第2の2章ね、不幸の秘密は働いているけれども、先ほど言いました、引き止めているものがあるということで、私たちがこの教会がに働いている聖霊だという見方もありますし、何らかの御使いのような存在という解釈もあるんですが、いずれにしてもですね、聖なる神によって使わされた存在、聖霊もしくはですね御使いにしてもね、どっちか分かんないですけど、どっちにしたってですね、地上にある教会の証が引き止めてるんだということです。でこれが取り除かれたらですね、現れるんだということで、私たちはこの悪い時代に生きてるんだけれども、しかし光として、世の光として、地の塩として、使命があるんですね。エペソの5章の15節と16節、ですから自分がどのように歩んでるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです、ということで、機会を十分に生かしてですね、この知恵を働かせていきなさいと、で御心を行っていくようにしていきましょうですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に不法の秘密はすでに働いています。すでに多くの反キリストが現れていますと、このようにあなたは言われました。私たちが本当にそのような時に生きていて、そして神から生まれたものは、悪いものは触れることはできませんとあなたは約束されました。感謝いたします。私たちがキリストのうちにとどまりって、そしてイエスが神の生ける御子であることを告白し続けて、主を生きていくことを望んでおられます。主をどうぞ助けてください。疲れ果てることなく、本当に私たちがしっかりと弱まった足を伸ばして立って、あなたからの訓練を受け続けていくことができるようにしてくださいますようお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。